注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんな。
今までじゃあ6位まで終わったので、5位からいきます。小泉の第5位は、モスル、あるスワット部隊の戦いです。
ごめんなさい。自分、上です。
はーい。じゃあ、新沼監督の第5位お願いします。
はい。謝るとこじゃないと思うんですけど。では、僕の第5位は、ファーザーの
2020ですね。ああ、見ましたよ。
フロリアン・ゼノー、止めない。フロリアン・ゼレール監督ですね、フラン
ス。これは、どんなところが良かったですか？
まあ、でも、まあ、映画全体で仕掛けをするって僕が好きなんですね、そもそも。さっきのポンプさんもあれですけど、うん、映画全体で仕掛けをする。しかも、珍しくこれに関しては、オチが別に分かったところで、
うん、
もほとんど宣伝でバラしても何も関係ないぐらい、
うん、
大仕掛けにもかかわらず、まあ、バラせると、うん。なのに、仕掛けを見ながらも、映画の中でドキドキして見られるっていうのが、体感映画多分今年っていうかずっとここ数年ですね、体感映画っていうのは多分映画館に戻ってきてもらうために作ってた中で、多分アート系の中で唯一ちゃんと体感映画を作れたっていうのが、こういう手法があったんだなと思いながら見れるのが素晴らしかった。っていうよりも、
体感映画って何でしたっけ？
あ、例えば、映画館で見てるときに、その状況を楽しませる映
画。なるほど。
配信とかで見ちゃうと、結局、周りが邪魔するので、
集
中して見れないじゃないですか。物語とかまず抜いて、その状況にお客さんを叩き込むような。主観で見せるタイプですね。ダンケルクだったりとか。
うんうんうん。
特に体感させる映画が増えてきたんですけど、
うーん。
さっきの今期でも実はそっちのタイプだと思う。主人公がどういう状況にいるのかを徐々に徐々に説明していって、
うん、
状況の中でこう楽しませるんですね。これまさにその、どっちの目線でも見れるという。まあもちろん認知症の目線ではなかなか見れませんけど、
そうですね。
認知症の体感をさせながら、認知症のこう相手、僕もちょっとおばさんを介護したことがちょっとだけあるので
。ははははは。
介護してる側の視点として怖い映画でありながら、
はは
認知症側にも怖いっていう不思議な状況になってて。
うん。
全員怖い状態のホラーを作っていながらアート映画って状態を、なかなかここまでやれない上に、まあアンソニー・ホプキンスの演技が上手いというのが、何より一番の、うん、まあまさに87歳でアカデミー賞2回目取るような、
はい、
バケモンの演技を見れるところを、というか押したいですね。
はい。
何しろ最初と最後ではもう体の大きさが違いますから。
へぇ
ー。ここまで見れるともう、あ、この人体の大きさまで芝居で改造しに行く。体改造したわけじゃなくて、芝居の中だけで、印象として体の大きさを変えることができるよね。
へぇ
ちょっと驚きです。多分なんか、演技を評価する人にとっては、あ、この人立ってる瞬間で年齢増えたり減らしたりできる人なんだってぐらい。
へ
ぇ驚きの演技を披露してる。アカデミー主演伝承であんだけ言われた、サドウィック・ボーズマンだったり、いろんなことがありましたが、
はい。
もう、あ、これは入れるしかないやと思うぐらい素晴らしい演技をしている。
へぇ
そこだけでも必見です。そしてもちろんもう一人の妹の方でやって、娘の方ですね。
はいはいはい、
娘の方をやりました。オリビア・コールマンもそれを合わせて素晴らしい芝居をしてますので。
その
中でもやっぱ演技の中ではトップクラスの素晴らしさだったということを含めて、
はい。
おすすめです。
わかりました。じゃあ、後藤さんの第5位をお願いします。
はい、あ、ちなみに僕ですね、去年、あそこ行ってきたんですよ。金沢映画祭。
ああ新人監督のやつです
か。あ、そうそうそう。ええ。ああまあ、新人監督以外にも、なんかトビー・フーパーとかジョージ・エロメイドとかの、なんか過去の初期に撮った映画のやつとかですね。うん、もう全然面白なかったですけど、はい。あとはジョージ・ミラーのなんか、ちょっとバイオレンス・インシデマって面白かったですね。
ああ、ジョージ・ミラーが学生時代に撮ったみたいなやつですか。
あ、そうそうそう、はい。
ああ。
それはすごい面白かったですよ。
へえ。
私は見たいと思ってたんですけど。はい。で、金沢映画祭で行って、てまいりました。ちなみに関西映画祭あれですね。一昨年はさすがにコロナがあったのでオンライン開催だったんですけど、去年はちゃんとってかやったんですね。
ええーはい。最近なんか各地を巡業する形式になってたけど、また金沢に戻ったんですか。
あ、そうですね。去年はその一回金沢の地で、あそこの21世紀美術館のところですね、あそこでだけやってましたね。
お客さん来てました。はい
ああ、まあ、ただ、まあ、そんなにでもないです。満席になることは なかったですし。
高橋よしきさんは来てましたか？
いや、いなかった気がします。 なんかあんまり結局、まあ、全部見たわけじゃないですけど、まあ、一番多く人が入ってたのは数十人ぐらいだったよ
ね。なるほど。僕もね、子供が落ち着いたらまた行きたいんですけど、何しろ、まだね、保育園に行ってる子がいると全然行けなくなってしまいました。
まあでも、久しぶりにいた金沢の地は良かったですね。
ええ
で、そこで、ちょっといろいろ見た作品の中で、はい、その、まあ、新人のですね、一般公募というかで、捉えた、まあ、要は自主制作の映画ですね、のところがいろいろたくさんあった、はい。僕も全部見たわけじゃないんですけれども、その中でちょっと見た作品で、ちょっとこれは、ちょっと面白かったな、っていうような作品ですね。こちらです。よいしょ、こちらですね。全身犯罪者。
おお、全身犯罪者。全身小説家みたいな。
ですね、でこちら、ちょっと話を端的に言ってしまうと、ちょっと20分くらいの短編なんですけど、あ、内容はなんかこの殺人事件が起きるんですね。で、うん、その正体がわからないと。で、警察も全然捕まえられないと。で、主人公の刑事が、うんうん、まあその、まあある装置を使って、過去にタイムスリップして、うん、過去のその日本の、この、まあ、みんな有名な著名な連続殺人鬼に会いに行って、うん、それで教えを請うみたいな。あれさ、羊ちゃんと沈黙みたいな形で、で、それで実際に会いに行く人たちが、名前は出たことないんですけど、もう言ってしまいますけど、あの、オウム事件の、
朝原翔子。
あと、あの、殺人鬼ではないんですけど、あの、3億円事件の犯人とか、あと、津山30人殺しのとか、あとあれです、あの、フランスでパリで女性
佐川くん。
あ、佐川くん。と、あとあれですね、あの、カレー事件ですね。
おー、はい、すいません
。で、それぞれに、あの、会いに行って、で、さ、もう、こっちの最後の方は、そう、みんなで、みんな話し合おうってことになって、みんなを現代にこう、呼んでくるんですね。
おう。
それで集結して、で、いろいろこう話し合って、で、最後は、その、犯罪者集団で、その、追ってる連続殺人鬼を戦うっていうのが、犯罪者版アベンジャーみたいな感
じ。へぇー、面白そう。むちゃくちゃですね。
むちゃくちゃ面白いですね。だから、ほんと不謹慎な映画で。
そうですね。
で、ただ、この映画は、ただ、これをテーマだけだったら、僕もそんなに評価っていうか、まあ、そのアイデア勝負でしょみたいなところがあったんですけど、この映画で僕が評価したいのが、この登場する人物っていうのを全員、あの監督本人が全部演じてるんですよ。はい、だから連続殺人鬼がその5、6人ぐらい出てくるのもそうだし、刑事もそうだし、その歴代の犯人とか、あとその鑑識とか、そういう、あと襲われる被害者の女子高生とか出てくるんですけど、全員あの本人が演じてて。
なんと。
でただ別に演じたかったわけじゃなくて、あの他に演じてくれる人がいなかったからとか、うん、お金がなかったから。
僕もそれやったことありますよ。
大体やりました、ね。
そう。
撮ったのが、学生なんですね。松野ゆきとゆきひとっていう人で、うん、で、ちょっと僕も今、ちょっと検索したの見ながら、読んでしまうんですけど、日本大学の芸術学部での映画学科で撮った作品でして、
森田芳光の後輩だ。うん、
で、その卒業制作で作った映画なので、そういうなんか卒業制作展みたいな、上映会みたいなのがあるんですけど、うん、で、その、この映画っていうのは、そこの、日本大学芸術の学部長賞っていうのを受賞したんですよ。受賞したんですけど、にもかかわらず、その卒業式典で上映されなかったって、上映中止になったんですね。禁止ですね。ここの映画やってはいけないってことね。
でも、賞をちゃんと上げるところが素晴らしいですね。
はい、
お袋がでかい。
学長が賞を上げときながら、上映中止はよくわからないんですけど。
うん、まあ、いいんじゃないですかね。不謹慎な映画だから。
ですです。で、あと、これ関西映画祭だけじゃなくて、うん、ほぼ同時期にやってた夕張ですね。夕張国際ファンタスティック映画祭。
こっちで多分。
これ去年と、おととしはオンライン開催だったんですけど、
うんうんうんうん
で、夕張のやったやつでは、Hulu ですね。
はい。
ウェブの配信サービスの。はい。Hulu のところで、見られるようになってたんですけど、でもその、全身犯罪者だけは、Hulu からもなんか、唯一外されて、こんなものを Hulu としては出すわけでいいかって言って。
いいじゃないですか。いや、なんか、熊切監督のデビュー作みたいですよ。
そうでしょ。
大変だ。
ただ本当にこれ面白かったですね。だからほんとまあ20分短編だからっていうのももちろんあるんですけれども、 まあだから本当にそれぞれの犯罪者の、まあ、特性っていうとこがあるんですけど、うん、みんなだからそれぞれ犯罪者の、まあ、当然ですけど、凶器っていうか武器があるわけですよね。
うんうん、
でそういうところをちゃんと使って、それぞれ、だから、まあ、本当にね、まあもちろん個性が、ね、ある方々たちだから当たり前なんですけど、
うん、
だからそれを映画のフォーマットに落とし込んだところで、ちゃんとキャラが立ってるって感じになってるわけですよね。
林真須美はミキハウスで水をぶっかけるとかないんですか？
だからそのカレー事件だったら、まあもちろんですよ、カレーのもとか、もう本当に不謹慎なね、ひどい映画ですけど。でそれだから、ね、主人公演じてる人たちは男性だから、まあ女装してるんですけど。で、まあこの映画が、でその金沢映画祭上映されて、で、観客賞を受賞したんです。
ああ、よっぽど面白いんだ。
で、観客賞っていうのが、なんか前金沢映画祭で自習のでやったときに、投票形式だったんですけど、やっぱり組織票とかあるので、
うん、
で前やったときとかに、絶対みんなつまんないだろうって言ってる作品が、観客賞取ったことがあったんですね。
うん、
でその辺でも反省もあったのか知りませんけれども、うん、だからその、まあ、若干線引きはちょっとややこしいんですが、投票ではなくて、まあ、その場で一番受けたっていうか、なんか盛り上がった。うんうんうん、作品に上げるって形の関係、その基準だったんですよ。
うん、
で実際、まあ、もちろんコメディタッチのもあるからなんですけれども、まあ、そこを受けていて、うん、でだから本当にそういった意味での観客賞っていうのをこう受賞して、でだからまあ短編っていうのもあるので、まあ、なかなか一般公開とかするとしても、なんか他の作品とかとこう一緒になったり、特殊上映みたいな中でやるような形になると思うんですけれども、あとまあそもそもこういう内容なので、だからあと監督もあれですね、ピアですね、ピアフィルムフェスティバルに出したんですけど、なんか特に音信がなかったとか。うんそう、何の返事すらなかったのか言って
ました。ああ、ピアはね、だって、熊切監督にちゃんと賞をあげてましたよ。
あれはでも歴史もんですから。
そうか。
言っても歴史もんですから。
そういうところで結構弱すぎの作品なんですけど、ただ本当にね、これはもう欠けてない面白さでしたね、これは。はい。だからもう絶対これはもう。
そういうのもね、ちゃんと扱うのがいいんですけどね、映画は。
おすすめですね、これは。
なんてタイトルでしたっけ？
全身犯罪者。
全身犯罪者。後藤さんの第5位、はい、全身犯罪者でした、
はい。
はい。はい、ありがとうございました。じゃあ、南くんの第5位をお願いします。
もうなんか劇場でメジャー作品だけなんですけども、すいません、ラストナイトインスト
ーク。もう年末の、ね、なんか年のせい、もう最近見たやつが立て続けに入ってる。単に印象が強いだけな気がするんだけど。
いや。でも、あれなんです。まあ、前半ちょっと病んでたんで、今年の前半とか半ばぐらいまで病んでて、
ええ、
まあ、いろいろ見たんですけれど、結構落ち着いて映画見たなっていうのがもう最近なんですよね。11月過ぎてからっていうので、それにしても強いんですけれど、でも、なんか、結構アナログ的な撮り方してるじゃないですか、
ダウンテイン
のところとか。
ああいったところの、なんか、万華鏡みたいなのとかね。
感動とかもありますし、あと、音数も変えてますよね、多分。ロンドン行くまですごいなんか平坦だったんだけど、ロンドンのその60年代のロンドン行った瞬間に、音がブワーって来た時に、すごい衝撃を受けたっていうか、はい、何これと思って。
おぉ。あれ行くとわかりますよね。後ろから来ますからね、急に。
うん、
ああ、すげえと思って、こんな表現があるんだと思って感動したんですよね、そういうところにも、
うん。
で、それもいいんですけれど、最後の最後に結構、なんかとんでもない展開になるじゃないですか。
そうだね。
うん。だけれど、それで命を狙われてるのに彼女が取った行動が、なんでしょう、もう助けられないんだけれど、あの子を救いたいっていう気持ちの方が勝つじゃないですか。うん、そこになんかすごいグッときちゃって、
うん、
あの状況でも、あの子を助けたいっていう、あの主人公の女の子の気持ちがすごいなんかいいなと思って、
うん、
なんかグッときたっていうか、そのセリフが来ると思わなかったっていう意外性があって、すごい良かったですし、最後の最後こういう終わり方をするんだっていうところにちょっとニヤッときたっていうか、
うん、
でそこから流れるエンディングがロールじゃなくてなんか一個一個切り替わるじゃないですか、
うん、
昔の映画みたいにキャストが出てロックダウンした後のそのロンドンの映像が出てまた、はい、撮影スタッフとかの名前が出てっていうあの手法がなんかすごい新鮮っていうか今も変わったようで変わってないんだよっていう感じとかがすごいしてて、
うん、
なんか なんかとってもいい感じだったなっていう。
なるほど。
音楽も気持ちいいですし、映像もこう見てて気持ちいいですし、彼女が撮ったその最後の一言っていう、最後じゃないですけど、一言っていうのが、ものすごい心に刺さったっていうか、ああ、なんか、いい経験をしたなっていう映画でしたね。うん、なんか、すべてにおいて。で、エドガー・ライトの最初に出会ったのが、あの、何でしたっけ？スコット・ピルグリムがすごい嫌いだったんで、なんか、まさかここはこんな、なんか、衝撃を受ける監督になった、なったんだなっていうのが、なんか、前回のベイビードライバーの時もそう思いましたけれど、今回は自分の中でそれを超えてきたかもしれないっていうぐらい、なんか衝撃を受けたっていうか、なんか、それ、昔ながらの、撮り方のに、ほんとこだわったっていうところはこだわってますし、あと、結構ベタに見えますけど、鏡越しになんか、こう、映る自分が違ってて、それが突き破ってなんか、なんとか彼女を助けようとするっていうシーンとか、ああ、ものすごいいいなっていうところが多くて、もう、それだけでも5位にしましたね、なんか。
はあ。
映像と話に本当に惹かれたっていうところで、あと音楽もとっても楽しかったです。でも、楽しいのに字幕が怖いっていうのがなんか、言ってる内容が怖いなと思って、うん、そのギャップもすごい良かったんで、とりあえず、それだけでも5位です、自分の中では。
いや、映画がすごい良かったです、映画。
まあ、これもね、うん、男の性欲あってすみません、映画。
そうですね。
結構なんかミスリードも多いんですよね。
うん、
そうですね。
ある人のところとか、まあ、それはっていう感じもあるんですけれど、まあ、ちょっとそ彼女が最後に取った行動に驚く、ね、そこだけで俺はもう上位に入れちゃいましたね。
はい、ありがとうございます。はい、南くんの第5位は、ラストナイトイン双方でした。はい、じゃあ、小泉の第4位いきます。ザ・スーサイドスクワット、極悪党集結です。
ごめんなさい、これも、ちょっと自分
が見ます。南くんの上位4本が何か分かって
しまった。もうすでに分かっちゃったんですよ。あと何が1位かどうかですね。
そうですね。はい、じゃあ、シネマ監督の第4位をお願いします。
はい。僕の第4位は、ここでドキュメンタリーになります。
はい。
コレクティブ国家の嘘を。
はいはいはい。
何ですか？
予告見てすげえ面白そうでしたね、これ。
ドキュメンタリーなんですけど、ルーマニア実際にあった事件で、コレクティブっていうのはライブハウスの名前です。
へぇー。
ライブハウスのは火事になった話なんですが、火事になった時に、実際そこで30何名死亡するんです。ところがですね、その後、病院に運ばれた、100何名病院に運ばれるんですが、
はぁ、
60名ぐらい死亡するんです。
不
思議なことが起こるんです。要するに、火事で死んだ人よりも、病院に運ばれた人の方が数多く死ぬ。
ほう。
これは一体なんだっていうことで、遺族が国をこう、問い詰めていくんですが、
ほう。
そこにまさかの国家の大汚職が絡んできまして。ところが面白いのは、ルーマニアはもちろん知ってる通り昔独裁でしたが、もう30何年、一応民主主義をやってるはずなんですよ。チャウシェスク政権があって。
はいはい。
ところがですね、その、勝ち取ったはずの、その資本主義だった民主主義が、30年でいかに腐っていったのかというのを、まず面白いのはさっき言ったように、もう確実に国家が何かをやったであろうってことが、なんとなく調べてくれない、その病気の。病院で死ぬ理由を調べてくれないので、はい、おかしいぞとなるので、とかどの新聞も国家の発表しか発表してくれないんです。なのでこの映画面白いのは、どこも発表しないなら俺たちがやってるって言ってしまえば、スポーツ新聞社が国家の汚職事件に取り組む。
トースポが頑張るみたいな。
トースポが頑張って、超国家の汚職に向かって取り組んでいくので、しかも、それを、要するに国家の汚職にも取り組むって決めたので、
ほう、
もう最初から全部カメラ回してる。監督を多分呼んで、一緒に撮りましょうって決めてるので、最初からもう全部映像にあります。最初の取材を始めるところから、どうやって汚職を見つけたかまで全部出てきます。なので、素晴らしいことに、しかもナレーションも何も入らないので、
はあ、
基本的に劇映画を見てるみたいな。
へぇー。
火事の映像もちゃんと撮って、中で撮った人の映像があるので、
うん、
どれも欠けたところがない。要するに、後で説明しますとか、ちょっと一個もなく、全部説明されて、どういうふうに汚職が暴かれていって、この汚職にどう国家が対応したかまで全部描かれるので、
うん、
で、こんなに面白いドキュメンタリー見たことがないぐらい、ほぼフィクションと映画を見てる。確かにスポーツ新聞社の3名が超頑張って、事件をどんどん暴いていくので、本当にこう、いわゆる車の中から汚職の証拠を取るために二人みんなで待ってる瞬間までちゃんとあるので、全部。しかも気にして撮り方をそういうふうに撮ろうって決めてるので、カメラに誰も話しかけないんで、わざと。3名は3名そのままいるように努力し続けてるんで、カメラの人たちは本当、私たちって前ら回してますが、無視してくださいみたいな撮ってる証拠を撮る。だからドキュメンタリーみたいにカメラの方を向いたりとか、カメラの人が話しかけることもほぼないので、ひたすらドキュメンタリーっていうのもちゃんと映画を、劇映画を見てる形で本物を見せられるので、本物のヒーローと本物の汚職と、そして驚きの大展開があります、途中。何かというと、国がまあ汚職、まあ、さっき汚職認めるんだ、実際僕たち。汚職認めた後に、衛生大臣、まあ、ある衛生事件があるんで、衛生大臣を第1回目では今、自由民主党が大臣選ぶじゃないですか。なのに、まあ、独裁みたいなの第1党しかもうないような状態なので、
はい、
一番弱い党ぐらいから、無理やり大臣を選んで決めちゃうんです。
はい。
誰からも支持されない、国家からも国からは、国民からも支持されてない、普通の兄ちゃんが、衛生大臣になって、この汚職事件取り組みますってことをさせられる
ん
です。主人公変わるんです、突然。さっきまでスポーツ新聞の3人が頑張って汚職を暴いてたのに、途中から主人公が、誰からも期待されずに、もう無理やり当てがわれた衛生大臣が、国の汚職どうにかしますっていう状態に、当てがわれたときに、さあ、その大臣が何ができるのかっていう話に、突然主人公が変わって描かれる。この時の大臣に対する、お客さん側も、もちろん知ってる人は知ってるんでしょうけど、お客側も、実際に国も、その、今まで主人公だったスポーツチームが敵になるんですね、今度は。大臣を今度は追い詰めますから。この大臣はじゃあ一体何をするのかっていうのが、この映画の一番の驚きで。果たして、しかもそのすごいのは、そのことをスポーツチームに暴かれたんで、その汚職自体。この大臣が、このカメラチームを全部最初から呼んで達成させるんですよ。
ほう。
なので、そのシーンの裏側の会議から何か全部撮ってるんですよ、映画。なんかその大臣がいかにその後、どういうことをしていくかまで全部映されて映画に出てくるので、まさにさっき言った、後藤さんが言った通り、インタビューゼロです。もう全員がもう本当に起こったことを本当そのまま、絵で撮ってるって状況を見せ続けられるんで、ドキュメンタリー。こんな多分ほとんどなかったと思われて。
はい。
ほとんど落ちた。
あ、本当だ。
多分見てて驚きのアメリカ映画 の対策見たぐらいの面白さで映画を見た上に、これ実はかって、ちょっと寂気がすってくる。
なんて映画でしたっけ？
コレクティブ国家の嘘。
それは配信とかで見れるんですか？
ちゃんと映画館でやったの。今、やったばっかりなので、秋ぐらいに公開してたので。
なるほど。
まだ配信はどこだと思うんですが、多分もうすぐ出ます。
はい。
YouTube で予告見れるんですけれど、予告だけで結構ドクッときますよ。
はい、
もう超面白いです。
火事のシーンまずすごいですし、そこから起こることの本当の怖さっていうのは予告だけで本当に怖いです。
で、それがまだ半分ですか。そこから先が面白いです。もう、
はい、
後半の驚きは半分びっくりしますよ。
わかりました。
驚きの映画です。
どうしよう、後藤さんがいなくなってしまった。
落ちましたね。
そうだね。じゃあ、南くん先やっててもらおう。じゃあ、南くん第4位をお願いします。
一緒になるじゃないですか。そろそろ一緒になる。
そうですね。まあ、後藤さんとは幸い被らなそうだから大丈夫。
じゃあ、先に、最後の決闘裁判。
あ、ね、はい。これも男の性欲、ごめんなさい映画。
僕の8位で。そのグループ。僕の
8位。そうですね。菱沼監督の第8位と、南くんの第4位。最後の決闘裁判、リドリー・スコット監督ですね。
素晴らしかった。
すごかったですね。
そうですね。
また、あの地方独特の天気なのかもしれないですけれど、
うん、
あの暗さ、青空、
新潟みたいな。
暗い
だけですね。ちょっと混乱するんですけどね。フランスの話なのに英語でガッツリやれるの。一瞬こう、イギリスだっけみたいな、まあ。ちょっと混乱するところなんですけど。うん、非常にね、中世の最後の決闘裁判、裁判を決闘で決めるっていう最後の、
ええ、
あ、そういう法律があったんですけど、
ええ、
それの本当の最後の事件を描く
って。いや、これもね、何がすごかったかって、甲冑での戦闘が、もう、むちゃくちゃリアリズムに徹してたと思うんですよ。
最後のところですね、最後の。
そう、最後の。
本当の最後の最後のところ。
が、そう、まあそこ以外も面白いんですけど、ずっと。そう、でもね、ベルセルクを初めて読んでたんですよ、今年。だから、あ、甲冑だって思って。甲冑でも、まあ、
今ですね、今リアルと言ってましたけど、あれはリアルでは全くない。あ、
そうなんですか。
当時の決闘は、鎧は昔の鉄なので、
ああ
重くて動けなかったんですね。
あ、そうなんだ。
あんなにかっこいいことできなかった。
まあ、じゃあ、あんなに、動けないし、
動けない。
防御性はどうなんですか？
防御性は高い分、もっと防御的に高くしてあって、
ほう
全然動けない。
へぇ
しかも、実際の調べで出てるんですけど、あんなに戦い方をしなずに、穴の中に入って、お互いに棒で付き合うレベル
です。馬に乗って棒でつつかないんですか？
あ、まあ、それは最初やり、もちろんやりますけど、降りた後は、ちゃんと防御壁みたいなのがあって、そこに入ったりして、実は本当付き合う程度で、もちろんちゃんと殺せますけど、やり方。
盛り上がらないですね。
盛り上がらない。全然。あんな風にお客さんもいなかったんです
。実は。そう、そっか。まあ、ただね、これまで映画で見た、甲冑の映画とは全然違ってて、面白かったんですよ。
まさにそこを理解して、映画にしてるっていうのがすごかったですね。
ああいう戦いで一回、もう少しコメディ寄りですけど、ロックユーって昔ありましたよね。
懐かしいですね。
ヒースレジャーの。
クイーンとかが流れる決闘映画
です、ね。はい、ああいう戦い方ってなかなか見ないなと思ったら、これで久しぶりに見たなと思って、しかもこっちの方がかっこいいと思って、
う
ん、なんかそこはすごい興奮しましたし、うん、あと、あれじゃないですか、三者三様、やっぱちょっとずつ違うっていうところ。
は
い、
藪の中。
藪の中。でも、ヒロインが言ってることすら正しくないかもしれないっていうところがあるじゃないですか。なんで、それを感じたのがなんか最後の最後まで、なんか、ヒロインが生き残りましたよっていう話で終わるじゃないですか。でも、うん、空は全然晴れてなくて、曇天のままなんか心になんかもや残した感じで子供を見てるっていうところで終わったのがなんか、ああ、ヒロインも正しいことは言ってないような気がするっていうのが、ずっと心に残っちゃって。
うん。
実際、まあ、ヒロインの、昔なので、裁判の記録に女性の記録が一個もないんですよ。
ああ。
ほぼ証言もなくて、人から聞いた、彼女が言ったことはちょっとだけ残ってるぐらいで、
うん、
裁判の、ほんと一言か二言ぐらいしかなくて、もう男性の意見しかないんですよ。そもそも。
なので、
実を言うと、実を言うと、実話じゃなくて、本当に調べた人から言うと、嘘800です、あれ。
へぇー。
あ
ー。実話に基づいてるんですか？
あ、実は実際に実際あったことで、裁判記録から元にやったので、
はー。
で、裁判記録を調べた人と、あと、主人公のジャックですね。ジャックの昔のちょっとした記録、あの後死ぬんですけど、まあそれは実話ですからね。その後、だいぶ前の後死ぬんですが、時に残している証言がいくつかあって、全然違う証言が出てる。実は、あの映画見た後、本物を調べると、
うん、
女性の立場の難しさがよりわかるってすごい。ですね、映画として、今現在の映画にするために、ああいう撮り方をいっぱい考えて、脚本チームがわざとアフに、こういう話で見たらみんなが見たんだくでしょって作ってるのが逆に素晴らしいなと、うん。
なるほど。
実話の方が逆に面白いです、もっと。
ほほほほ
逆に面白すぎて、これやっちゃうとダメだなと思います。
ああ、嘘臭くなるみたいな。
あ、そう、あまりに面白すぎます、
実話。ああ。
それで言うと今ネタバレになりまくっちゃ言えませんけど。
なるほど。
実際に
ドライバーがね。はい。
原作の前に出てる調べた資料本があるんです。それを調べ、日本語出てるんですけど、それが、
うん。
それにちゃんとそのことは全部書いてあるんで。
それ
だと、原作とも変えて映画的にアフリカ脚色をしてる
ん
です。素晴らしい点だと僕は逆に思うんです。
なるほど。
それで批判をしてる人もいます。
はぁ。
批判してる人の中で、あとレイプシーンはあそこまで書くことはあるかっていう人も結構いますよね。
はい、
そこで書きたかったっていう人も結構いるんですけれど、
うん、
でもなんかあそこまで見せてくれるんだっていうのもなんか映画として正しいような気がすると思って、
うん、
なんかさっきのライトインな、ラストナイトイン奏法もそれで批判されてる。
ああやっぱ
あの僕は逆にラストインナイト奏法のあのシーンは男性が怖いっていうことを描くホラー映画なので。やんないとダメな気はするんですけど。
うんうん。
で、じゃあ女性が主人公の映画でそれをやることはどうなんだっていうのは、やっぱりあるかなと、うん、やっぱ決闘裁判は男性が主人公なので。
うん。
ここは、あと時代がね、昔ですからね、中世ですから。
はい。
際はね、あんなにがっつりされてたとしても、まあ一応、ちょっとマイルドじゃないですか。言い方を変えるとひどいですけど。
はい。
その点は逆に難しいなと思いました。ラストナイトイン奏法までやって OK なら、ヘッドサイバー大したことやってないような気もするし。
あと、ベン・アフレックが最高でしたね、なんか。なんか、いい役目だなと思って。なんか、久しぶりにハマった役じゃないかなと思いましたね、あの。
アダム・ドライバーがゲス野郎でね、よかったですよ。
それに輪をかけて、ベン・アフレックもゲスじゃないですか。
そうだね。
あと、男性チームはちゃんとゲスをやってるのが良かったですね。
ええー。
あと、はい、リドリー・スコットは本当にあれですよね。まあ、あの、デュエリストから始まって、こう、グラディエーターあって、なんで、あれ、なんだっけ、神と、
あ、キングダム、ヘブン、キングダム・オブ・ヘブン。
あとか、
もう一個その後ですね、あの、キリストの話。
キリストの話、ああいうのとか、ちゃんと踏んでこれを作ってるっていうのがよくわかるっていうか、最初のそのデュエリストから今回がラストデュエルっていうのがなんかいいな
と思って。イサグっぽくて怖いですけど、グッチも来ますけどね。
あレディーガーガ。
レディーガーガの今日はハウスオブグッチ来ますが。
はい。
すごいなんかいいですよね。新入こう、積んでってるって感じが。
いや、自分のね、作家性を貫き続けてね、いいですよね。
いや、ものすごい好きです。
そう、しかも、さっき藪の中でね、さっき羅生門の、はい、まさに、黒沢さんが撮った羅生門スタイルと言われるスタイルでやってるんですけど、日本では何も言ってないんですけど、実は羅生門スタイルなんかちょっと違うんですよね。今回。羅生門スタイルっぽく見えるんですけど、羅生門スタイルのアレンジをしてて。
へぇ。
要するに、一応さっき言ったように、ある程度、どれが正しいかまではわからないんですが、一応、最後の、奥さんが正しいっていう点を取ってはいい。プラス、一応どれも事実として描くって感じ。
なるほど。
見たもの、別に主観として事実として書いてるので。
ええ。
要は見え方が違うんですって言い方は、さっきの藪の中だと、完全に変えてるんです、主観の中の描き、
うん。
でも、実は動きは変えてないんですよ。ちゃんと動きを変えないで見てるけど、見た人の視点上違うでしょ、これっていう。裁判を使うので、あの、同じの多少も裁判使いますけど、裁判の証言の仕方で見え方が違ったんだってことをちゃんと、見え方が違いましたってことをちゃんと言ってるので、はい、すごい複雑なアレンジをしてるのは評価され、今後評価されると思うんですけど。
なるほど。後藤さん、南君の第4位、最後の決闘裁判について先にやってました。
はい、ああ、すいません。ちょっとなんか、はい。パソコンがちょっとぶっ壊れました。
すいませんでした。じゃあ、後藤さんの第4位をお願いします。
はい、あ、はい、4位ですね。ちょっとここまで、まだ僕も、あれです、一般公開作でも申し訳ないんですけれども、4位が、こちらですね。こちら、体験型ツアー。
何ですか、それは。
これはですね、説明が難しいんですけど、これも、あれです、あの、関西映画祭で、
はい。
の、自主映画枠で、見た作品ですね。
ははは。
で、これちょっと説明をまず披露しないといけないんですけど、
はい。
あの、監督をしたのが、はい。まあ、女性の、まあ、メリアという名前の方なんですね。なんか、まあ、日本人の方なんですけど、まあ、そういう通称というか、なんか、MELIA とかで、まあ、メリアって読むような、
はい。
形の人で、で、なんか、早稲田大学にも通ってる人らしいんですけど、
はははは
で、まあ、年齢はちょっとわかんないです。まあ、20代前半ぐらいですかね。で、この人が、なんか、まあ、もともと結構前から、なんか、主に YouTube とか動画とかでですね、結構自分の、こう、なんか、短い短編の、なんか、こういう、まあ、映画というか、映像作品みたいな、こう、いろいろやっていた、まあ、アーティスト的な活動していた人でして、で、なんか、あの、ご自身が、まあ、実際自分でも喋っているんですけど、まあ、過去にそういう性犯罪被害、ちょっと、まあ、あったことがあるというところありまして、主に結構、それを、まあ、テーマにしたような、作品が多いんですけれども、でその中で体験型ツアーっていうやつは1本の前、60分の一つの作品になっているんですけども、ただ物語というよりは、なんかちょっとこうドキュメントタッチというか、セルフドキュメント系みたいな感じになっているんです。なので、基本的に自分自身を、まあちょっと自分をモデルというか、あくまでちょっと設定は別で役として演じている形にはなっているんですけれども、してて、で、なんかその、なんかこう主人公が、なんかこうある性犯罪被害にあって、でも絶望的な気分になって、なんか今から自殺の実況中継をしますみたいなことをなんかやり出すんです。だそれはちょっとフェイクドキュメンタリーみたいな感じになってるんですけど、で、ただその時に自殺しようとした瞬間に、瞬間というか直前に、なんかこの、こう神っていうか、なんかからこう啓示を受けて、
うん、
で、なんかその、 犯罪者っていう、性犯罪犯罪者っていうのは、死んだらみんな地獄に落ちると。で、だから、ちゃんと地獄で裁かれるから、
うん、
安心しなさいみたいなことを、なんか自分で知るというか悟るんですね。
うん、
でそこから、なんか物語が、ちょっとこう物語調になっていって、
うん、
でなんかその、まあそういう、過去犯罪者とか、主に性犯罪者でみんな地獄に落ちると。で、なんかその、被害者が、ちょっとまあ、ちょっと細かいところとか端折られてるんですけれども、何らかの方法でその地獄に行って、で、その犯罪者っていうのを実際自分の手で裁くことができるっていう、そういう体験ができる、そういう意味でのタイトルの体験型ツアーっていうものが、まあ、あるっていう設定というか、って形の内容になってるんですね。ちょっとややこしいんですけど、そういったのはよくわからない話なんですけれども、っていうのは一応一つの話の軸になりつつ、その合間合間で、まあ、本人の思想みたいなので、なんかいろいろ政権批判みたいなのが含めて、いろいろなんかこう、入ってるんですけれども、で、結構なんか内容的に、だからあくまでそのフィクションというか形にはなってるんですけど、はい、実際自分がなんかこう首を吊るようなところとか、なんか練炭を用意して、うん、なんかこの練炭の使い方みたいなのをこうレクチャーするシーンみたいなのが出てきたりして、で、結構過去の作品とかもそういうのが多くて、YouTube なんかでも作品とかいろいろ過去上げてたんですけど、ほぼほぼ全部なんかバンされてて、見えないんです。まあ、それバンされた YouTube では理由ちゃんと教えてくれないので、まあ、理由はよくわかんないんですけど、まあ多分そういうのは自殺をまあ幇助というかみたいな感じがあったりとか、
啓発するみたいな。
あとそのまあ実際にそのまあリストカットとかをしたようないろんな人のその傷跡の写真みたいなのがバンバン出てきたりとかして、だから、そしたらアート映画に近いような感じのところはまああるんですけど、まあただこれ過去にも、ちょっとまあ僕もこれ読みながら言ってしまうんですけど、東京ファースト映画祭っていうですね、本当に超短編の作品の絵を集めた映画祭のところでも、グランプリを受賞したりとか、で、関西映画祭でも、その体験型ツアーでもグランプリ取ったんですよ、これ。
あ、そうなんですか。
あ、そうそうそう、はい。僕、グランプリはこの体験型ツアーっていうのだったんです
け、ね、
で、だから、次回はその金沢映画祭の出資っていうか、あれでなんか多分、上映会なんか取ると思うんですけど、だから本当に、まあ、将来期待されてる監督ではあるんですけれども、で、なんか、内容的になかなか、結構説明するのは難しいところであるんですけど、だから本当に、いや、ある意味、だからセルフドキュメンタリー映画ですね。それ、
うん、
自分が性犯罪被害とか犯罪被害に遭った時に自分自身にカメラを向ける、そういう性犯罪被害者のセルフドキュメンタリーって作品自体っていうのは、まあまあ、何本か過去にも日本とか外国含めてあると思うんですけれども、うん、ただそれをあくまでそのフィクションというか物語調の形でこう昇華しているっていうところがやっぱちょっと一線を画しているなっていうところがあったりとかして、で、これもその本人がもう全部演じていて、だから先ほどの全身犯罪者と同じように、中でやっぱりその、まあ両方とも20代前半の人だと思うんですけれども、うん、内容的に結構危うかったりするところもテーマありますし、映画の出来といいますか、そのやってるところとしても結構反則なんじゃないかみたいに見えるところもなくはないんですけど、やっぱそういうのも含めて、なんか、なんていうんですか、若気の至りっていうか、若気の暴走じゃないですけれども、やっぱ若い者がこう自分で体を張って、こう身を投じてやっている姿っていうのは、やっぱりそういう不純物がない、なんかこう、胸を打つものあるなっていうのは思いましたので、そこは良かったですね。で、あとその、関西映画祭ってそういう、まあ関西映画限らずなんですけども、まず自主映画の、広報作品とかで、まあそういう、まあ監督以外にも出演者とか、いろいろその、まあ応援団みたいな人たちとか結構来たりとかすると思うんですけれども、
うん、
関西映画祭の他の作品とかは、その監督とか以外の出演者とか、結構その知り合いの人とかいろいろ来たんですけど、この体験型ツアーに関しては、監督一人しか来なかったんですよ。応援団皆無で。
かわいそう。
そう、誰もだからその、ロビーとかでいろんな人に自分から話しかけてましたけど。そう、だからそうやってたった一人で乗り込んで、うん、誰も後ろ盾も何もなく。
仲間です、ね。
それでグランプリ取ってしまうのはすごいなぁ。思いましたけど。で、過去の作品がブンブンバンされて、で、なんか、早稲田の会を振ってる人なんですけど、でもなんかその、なんか、その中での、なんかね、映画祭とか上映祭みたいなのがあったらしいんですけど、そこでなんかまた一本、な最近撮って、だってか作ったらしいんですけど、それもなんかその、まだなんかこう、中止というか、なんか、本当中止ばっかり。だからこんなものはやってはいけないみたいな感じで。
いや、弱くなったんですよ。日本のその、日本の体制が弱くなったんですよ。
どんどん伝説、レジェンド
になる。レジェンドがどんどん。でもあくまで、多分全身犯罪者にしてもそうなんですけど、 別になんか、あえて自分から、そういうなんか賑やかすというか、その仕様みたいな形で、あえて自分からなんかこう、激しいようなゲリラ撮影みたいなのやって、別にお騒がせするとかではなくて、別になんか賑やかさとか思ったり、事件を起こそうと思ってやってるわけじゃなくて、あくま本人たちは、もう自分でやるしかないからっていうので、自分が撮りたい映画を作った結果として、却下されてるっていうところで、そこはなんかまたちょっとそういう、単なるお騒がせ、いわゆる最近その炎上の YouTuber とは全く違うベクトルで、まあ、ちょっと評価すべきだなっていうふうには思いましたね。
実際今そうなの、お客さんさん、スタッフを話しても理解してくれないと関わってくれない人多くなっちゃって。これちゃんとこう映画を作りたいんだよって話をしても、理解されないと関わってくれないんですよ、やっぱり。その監督とかの思いとかそういうのはあんまり受け取ってくれないので。
まあそういう人は大抵ね、普通は作品が完成せずにやめていくんだけど、ちゃんとね、結果、形にして、しかも賞まで取ってるところがすごいですね。
よくわかります。僕まさにそういうタイプで、二人で作ってましたからね。
ああ。
手伝ってくれないわけじゃないんですけど、誰も理解されないだろうなと思って。
はい。
やっぱやってましたから、なんかないですよ。昔から何人もそう一人で頑張ってくるしかない作家はいっぱいいたので。今のがきついかもしれないですね。より協力してくれないだろうなと思います。
なるほど。はい。じゃあ、後藤さんの第3位は、全身じゃなくて、体験型ツアー。
体験型ツアー。
ぜひ見たいです
ね。何の映画か全然わからないタイプ。
まあ、もうちょっと説明、国際でも全くわからないです。というか、見てもよくわからない映画なんですけど、ね、これアート映画に近いところです。いや、
はい、
これは熱は入っている、熱量のすごい高い映画ですので、まあ、本当に、はい、このなかなか見る機会は難しいかもしれませんけれども、本当一見の価値ありという方もなんですけど、
まあ、ぜひ。そんなすごい映画の後で僕の第3位はね、またちょっと発表するのも照れくさいんですけど、ブラックウィドウ。
いいですよ。
僕ね、アメコミ映画は欠かさず割と見るようにしてるんですけどね、過去、歴代アメコミ映画でね、今んとこ2位です。
もう、逆に1位は何なんですか
?1 位はアントマンです。
それは完全にもうあれですね。親に、子供に会えない映画。
そうですね。これはね、里親映画だったんですよ。びっくりしたことに。冒頭がね、レッドファミリーなんですよね。
そうですね。
そう、
レッドファミリーと同じでしたね、それは。
アメリカに共産圏のスパイとして家族が、偽装して暮らしていると。で、レッドファミリーはね、みんな物心ついた、子供が若者だったんですけど、なんと幼児がその中にいたもんだから、その子が、まあ本当、2、3歳から10歳ぐらいまで、その家族として暮らしてたせいで、自分はその家族を本物だと思ってたんですよ。で、その主役はその姉であるスカーレット・ヨハンソンなんですけど、ブラック・ウィドウ。妹も、その後、殺し屋をね、育成する組織にね、
あれもブラック・ウィドウって
組織。そうそうそう、あれが、全体がブラック・ウィドウ。
ブラック・ウィドウなんですね。全員ブラック・ウィドウ
だった。そう、だけど、自分は何しろ、その家族が本物だったからっていうアイデンティティがあるので、自分の家族を求めて、その探求の旅を始めるみたいな、そういう話なんですよ。だからね、なんか、お話がすごい面白くて、しかも、里親映画としてのね、芯を食ってるんですよね。
そう、今さっき見た、決闘裁判と、ラストインナイト双方と、多分、同じ系譜ですね。
あ、そうなんですか。
女性をいかにないがしろにするかの話を。
ああ、まあ確かに。まあ性的な問題はないんですけど、あ、性的ありますね。
ありました。
ガッツリありました。とかはされないんだけど、うん、子供って欲しいと思ったお姉ちゃんみたいに話すときに、いや、そういうのないかなっていう、それが振りで、なんか何気ない女性の年頃の女の子の会話なのかなって思ってたら、実はその組織によって、子宮をごっそり、えぐられてたみたいな。私たちそういうのないから、みたいな。
恐ろしい目にあってます。
それがね、さらりと語られるところにゾクッとするんですよ。
そうですね。さっきの、だから、レイプシーンがないようにわざと作ってる良さが逆に良かった。ブラックウィドウ。
まあ確かにそうですね。そんでね、しかもその、ここでさらに、なんだよ、クソみたいに思うのが、偽装家族として、 お父さんを演じてた人が、不正が全くないやつっていう、ゴミみたいなやつっていうのがね、
レッドガーディアン。
素晴らしかったんですよ。それはそれでね、えぐみがあって人間味があってね、
キャプテンロシアと言われる、ね、レッドガーディアンです、
ね。あいつ何なんだみたいな。
一つだけでも俺、ブラックウィドウ残念なところっていうか、はい、まあ、仕方ないかなとは思うんですけれど、うん、今まで映画の一番最後って次の作品に続くっていうような振りだったじゃないですか。はい、あれなんですよね。ブラックウィドウの時って、ホークアイに続くっていう感じになったんですけれど、うんうんね、ホークアイはディズニープラスのドラマシリーズなんですよね。
なるほど。
なんか、それがすごい残念で、
あ、
なぜ次のそのセンチとか、うん、エターナルズにつなげるように映画を今度も本当にドラマ化したいのかなっていうような感じがして、なんかディズニープラスは入りましたけれど、うん、なんかそことはなんか別になんか扱ってほしかったかなっていうのが個人的な。
そう、MCU は欠かさず見てるんだけど、うん、ドラマはね、実は一個も見てないんですよ。あれ見なきゃいけないのかな。
いやー、まあ、そうですね。見ないとも分かんなくなります。
そうですね。そう。
多分今後はきついかもしれない。
あんなの見たくないな
ぁ。でも長い映画ですよ、ほとんど。
そっか。
逆に言うと、27本今あるんですけど、MCU の映画だけで。映画だけで27本あるんですが、27本ある中で言ったら、ドラマ版は3本ぐらいは、2本ぐらいは映画の中でも中以上の出来ができてるもん
です。そうですか。
かなりアクションから何か出来がいいのもあります
。はあ、じゃあ。
なんだこれってのもちょっとありますけど。
じゃあちょっと そのうち見てみようと思います。
ついに、はい、ついに多分次のストレンジからはもうワンダービジョン見たいと分かんなくな
って。まあただね、ブラックウィドウはね、スカーレット・ヨハンソンがなんか配信について文句があって裁判を起こしたりしてるから。
またね。
ちょっと次も降板させられんじゃないかみたいな。
あ、まあもうそう言ってしまうと死んでますからね、エンドゲームで死んでますから、ね。
あ、そっか。
もう出てこないことになってる。
そうですね。
オークアイもドラマ。ね、なんか終わるみたいなこと言ってますよね。
あれは一部、まあ、一部で終わり。
俺の武器なんか弓だぜって言ってたぐらいだからね。そう、とても面白かったので、ぜひご覧ください。はい、それじゃあ、菱沼監督の第3位をお願いします。
はい。娯楽映画多めとは言ったくせに、第3位はドライブ。
ドライブマイカー。
もう。
今日もなんか受賞したって、7時の NHK のニュースになってましたよ。うん、
ついにゴールデングローブの映画賞ですね。
すごいですね。何がそんなに高評価なのかさっぱり意味がわからない。
全く。
いや、映画としてはもう恐ろしいぐらい素晴らしくできて。
へぇ、
まあ、まずね、映画って何ができるのっていうところの一つの取り組みですね。
ほう。
まず言うと、要は字幕で見るか字幕で見ないかって問題があるじゃないですか。
はいはい。
英語。言語をどういうふうに見るんだろうかっていうときに。
ええ、ええ。
その言語をどう扱うかの映画なんですね、これほとんど。
ああ、劇中劇がね、いろんな外国語が飛び交うような。
な英語になったりとか。
あれですもんね。
だし、そもそも中で舞台として練習してる自分の方ですね、映画の中で、ね、うん、だから映画の中でも使うか。
うんうん、
名前飛んじゃった。チェーホフの舞台ですね、
うん。
みたいに、要するに言葉がしなくても、チェーホフを知ってれば一応話の流れがわかる、
うんうん。
みたいに、要は知識があれば、
うん、
こういうことはこういうことでしょって分かるように作ったんだ、一応。
うん、
しかも、まあ、もともと、角川春樹の原作のもあるので、まあ、3個ぐらいが混ざってるんで、1個では分かんないんですけど、
うん、
その原作をある程度知っていれば、どうアレンジしたかも一応分かる。英語版がちゃんとあるってことで考
える。
なので、多分、日本映画で初めて、日本語の小説でありながら、海外でちゃんと翻訳されていて、ある程度知られているものを、言語的なあまりものにそこまで頼らずに映画化しているように言語の映画であるっていう、すごいチャレンジをしてる。で、その上で一番多分素晴らしいのは、今現在多分世界中で題材にしている問題ですね、怪我とかってだけじゃない、社会的に傷つけられた人間たちはどうやってそれが癒されるんだろうかっていう題材なんですね、
うん、
あれは、うん。この題材は多分今言うと、 今やってるスパイダーマンもその題材です。
うん。
もう、まんま。だ結構ここ何本かは、その題材の映画が大きな賞を取ってるので。
はいはい。
多分これからもう何本かはそう、もう何十本かですかね。この、あと1、2年はその題材は強くなるんじゃないですかね。
へ
ぇー。格差の次ということですね、だから言うと。
お
う。格差の次の一番大きなテーマを、まさか日本映画が先にちゃんと扱うと思わなかったの。
へぇ
ー。そういうのを世界のトレンドをちゃんと捕まえた上に、
うん。
角川春樹の、そのちゃんと昔からそれやったことをちゃんと現
代に。角川じゃなくてあれです。
村上でした。村上でした。村上春樹。村上春樹。おかしいね。角川春樹あっちになっちゃった。
うん、
村上春樹の方。村上春樹の方の、ちゃんとその何十年前の、ここで描いてたことをちゃんとそこにもう一回現代性として取り入れ直して
る。
非常によくできてるというよりは、あ、映画ってこういうことができたんだって、もう一回思い出すようなことが
ある。
で、しかも、その、世界中であんまり取り組まない、新しい演技って何でしょうかっていう調整も、提案をしてる。
へ
え。なので多分、世界基準なんですよ。
あの、棒読み的なやつ。
棒読み的なやつの方法論をちゃんと取り入れてるので。
はあ。
提案です。こういうのはどうでしょうかって提案して
る。なるほど。
他ので提案してこなかったです、あんまり。
へえ。
まあ、これさんとかやってはいなくはないんですけど。
うん。
提案するのがあんまり世界にはしてないですね、日本って。新しい映画技術ってどうですかって提案してるのは、ほぼないので。だから北野さんも同じです。北野武史映画が評価されたのも、こういう映画スタイルはどうですかって提案を受け取らせたので。それが逆に言って、多分北野さんが今の時代だったら多分勝ってるんで、同じように。
は
ぁ。逆にその積み重ねの上で、ついに浜口竜介が日本映画からもちゃんと新しく提案できるようになったっていうのを、うん、ちゃんと世界を受け止められるようになった。一つのかぶらやみたいな手紙。もう、一つのこう、転換点ですね。この映画、日本映画界。ただ問題、これが続くのかどうかは全くわかりません。なので、まあ言うと、本当に2021年という時代から言ったらもうこれを入れざるを得ない。多分普通だったらこれが1位でもいいぐらいじゃないかと思う。
なるほど。
ちょうどちょっと時間の問題で。
まあ。
年末だったので。
奥さんがね、浮気をしてるのに、全く咎めないところがびっくりしましたね。
そうですね。あれもまあ村上春樹原作通りなんで何も言えないんです
けど。
そっか。あと浜口さんがめちゃくちゃ本が上手いです。とにかく。
へぇー。僕はマニュアル車の普段運転してるんですけど、オートマ車なるくせに生きてるところが、はぁ、ね、って思いましたよ。
それは思いました。僕もさすがに思いました。ドライバー入れて、ドライバーがこんなの運転できないって言ったけど、オートマじゃんとちょっと。
ねえ、あんな癖がどうこう、なんだそれみたいな。ただアクセル
はちょっと思います。
ねえ。ちょっと踏み方調整、エコドライブすりゃ済むだろうみたいな。
そこまでじゃないじゃんと思いました。あれはすかいろいろ欠点はなくはないですが、その映画的な、提案ですね。あんまないですよ、ね。日本映画で。こういうふうに。映画ってこういうことまでできませんかっていう提案することはなかなかないので。
なるほど。
21世紀さっきの体験型ツアーとかやってなくはないのに、あんまり世界に受け止められないんですよ。日本映画の提案って。その出会い、その中でついに認められるようになってきたっていう感じが素晴らしいと思います
。へぇー。わかりました。
アカデミー賞は多分取ると思ってます。
へぇ
ー。外国映画賞多分取るでしょう、ほぼ。
ほぉー。はい。で、シンマ監督の第3位は、ドライブ・マイ・カーでした。じゃあ、後藤さんの第3位をお願いします。
はい。ここからはもう僕もあれですね。そのメジャーの一般公開ワンスリーで、はい、入ってきます。最後こちらですね。こちらです。KCIA。
ああ。
ナムさんの
別に。素晴らしかったです
ね。
韓国映画ですよ。これが去年ベストかもしれない。
おお、新潟来なかったですよ。
あ、やなかったですか。
うん。
結構やってたのかします
おお。
いや、イベオホン主役なんで、全然。
残念なことに。
いや、もう本当に面白かったですね。まあもちろん、史実を、ね、元にしてるって言っても、まあもちろん2時間の映画でも収めるっていうところがありますので、当然、まあもちろん端折るというかとかありますし、まあ改変してるところももちろんありますし、
うん、
まあ本当は細かいところのいろいろそのアメリカ側の細かいやないなっていうのはありますので、実際そんな単純ではないっていうところはあります。うん、そこは批判されてるところでもあるんですけれども、あくまでそのイビョンホンがなんか抜け物にされて、そのなんか愛憎みたいなので、なんかその振られたから殺したみたいな感じでしか見えないとかっていうような意見もあったり、そういうふうになってるところ。あるんですけど、まあ、そうとは言ってもってところあるんですが、ただ、 像も含めてですね、やっぱり映画の出来という形で本当に、もう本当にシリアスなスリーングのドキュメンタリータッチ、うん、ドキュメンタリータッチというか、シリーズを元にして実録ですね、実録元として描いてるというところありますので、やっぱこういうような本当にそういう映画、まあ別にこの映画に限らず、韓国映画のもうここ最近の他のやつとか、暗殺とかそういうやつとかも含めてなんですけれども、やっぱそういう実際史実の特に戦争とかそういうものとかを元にして、で、まあそういう、まあなんか殺されてる人自体がね、そういう実際いい人だったとか悪い人だったとかっていうのは見ると意見あるのであれなんですけれども、まああくまでその実際にあった、まあ実力の事件とか殺しっていうところですよね、そこをテーマにして、それに対して向かっていく物語っていうのをエンターテインメントで作って、それが、まあ大ヒットして、かつ一言ではなくて自分事としてやっぱりこう受け入れているっていうところが、やっぱりその韓国映画羨ましさというか、だからもう日本ではね、昔ので言えば日本暗殺記録でありますとか、日本の一番長い日とかですよね、うん、そういうのありましたけれども、そういうのはやっぱり今の韓国でもやっぱりこうまだ生きて、そういったものが成り立っているんだっていうのは、それがあくまで一部の人じゃなくて、まあ大ヒットしてメジャーな、まあもちろんその興味ない人もいるでしょうけれども、まあ過半数の人が見る、エンターテインメントの娯楽作品として成立しているっていうところが、本当に羨ましいなっていうふうに思いましたね。うん、
なるほど。
なんかカメラのタッチかなんか知らないですけれど、なんか空気感もなんかその時代っぽくてすごいなと思って、日本のなんかそういった歴史ものって、なんかやっぱりなんかどっか違うよなっていう感じあるんですけど、なんかあの映画見るとやっぱその時代っぽいなっていう、うん、空の色からもそんな感じがしたりとか、なんかすごいリッチというか、うん、日本なんでこれができないんだろうなっていう感じに思っちゃいましたね。
うん、あ、ミカイ君はどうやって見たの？
あ、ワウワウでやってますか？
あ、ワウワウでやってたんだ。
もうだいぶ前ですかね、やっぱり。
だってもう、去年の1月ぐらいで、も
っ
と1年前ぐらい。
そうだったんだ。
DVD も出てますし、
はい。あ、じゃあ、もう一回タイトルをお願いします。
こちらですね。これ、KCIA ですね。韓国、
情報院 CIA ですね。
はい。ここ完全企画室のところの。
これ素晴らしい。
KCIA、ナムさんの部長たち。
はい。バトさんの第3位でした。さあ、じゃあ、南区の第3位をお願いします。
第3位。モスル・アル・スワット部隊の戦い。
僕の第5位かな？第5位ですね。
マシュー・マイケル・カーナハンでしたっけ？
はい。
これが一作目ってすごくないですかっていう。
いや、素晴らしいです。
素晴らしかったですね。
しかもこれアメリカ映画なんですよね。
うん。
そうですね。
言語もまず英語を喋ってないっていうのと、誰が出てるのかもわからないっていう感じもすごいですし、
うん、
それをなんか束ねたらルッソ兄弟もすげえなと思って、
うん、
もう一作目の凄さもありますし、出てる人も誰かわからないで、誰が死ぬのかもわからないですし、
うん、
ずーっと緊張感あるじゃないですか。
そうだね。
始まって、銃撃戦なんてあれじゃないですか。もう結構なことになってるじゃないですか、最初から。
うん。
で、そこで助けられた男が、最初本当に少年っぽい顔をしてるんですけど、最後あの子の顔がどうなったかっていうところの、なんか、
もうドキュメンタリーみたいになる。そうです。
うん。初めて、なんかやったのっていうぐらい、なんか、演技がうまいっていうか、なんか本当なんじゃないかと思わせるぐらい、
はい、
なんか、うまいなと思ったし、
でも、ください。モスルもさっき言った体験型に近いです。最初から事件の中に。
なるほど、なるほど。
ああいうスタイルが体験型の人。
ああ。もう半日ぐらいの話でしたもんね。
そうです。もう、その日のだけの話です。
あと、気を抜くと、本当に急に人が死ぬじゃないですか。これ、ある人が死ぬ瞬間に、ちょっと頭が痛いって目つぶった瞬間に爆死してたのがもう。
あそこですね。
それが大切な人だったんで、もう。もう一度見ようと思ったぐらい。いやでも本当になんか。
あれは素晴らしい。
何でしょう。何でしたっけ、最初に、父親が死んで、リアカーを引いてた子供たち。
みんなね。
安全地帯抜けるときに。
そう。
あれが最後の別れっぽいとか。
そう、まさかの里親的展開があるので、グッときましたよ。
ありましたね。ありましたね。里親ポイント見つけなきゃいけない。
敵は屋上になんかスナイパーで撃ってるところを奇襲で攻撃するじゃないですか。
うん、
で、そいつらを殺して、 そいつらが撃ったあの穴から、外を見ると、子供が撃ち殺されてて、
うん、
母親が、あれなんですよね。こっちを睨んでるんですよね。
うん。
あの母親は俺が撃ったんだと思ってるっていうような
感じ。俺じゃねえよっていう。
やだ、伝わらないですね、あれ。
うん。
で、そのスナイパーはなんか瀕死の状態で、なんかあの、主人公は殺そうとするんですけれど、なんか、ほっとけ、苦しませとけっていうのが。
うん。
どうせ死ぬですね、あれ。
殺すとか。
まあ、リアルが
そうですね、あれは。その1分後にドローンで攻撃されるじゃないですか。なんだろう。全然気が抜けねえと思って。
そう、恐ろしい映画でしたよ。
あれが2015年ぐらいなんですよ、実際。
ああ、シリアで。
実際シリア、ってか2015年に起きた。
あ、はい。
多分2015か16年に起きた事件だった。
はあ、はあ、
実はだった。モスル、モスル時点、モスル、だから確か ISIS が、はい、モスルから、放り出されたのが2016年で。2015年にはもう撤退始めてますから、多分、このあたりの話なんですけど。
うん
うん、モスルって、イラクで言うと、まあ、2番目の都市なんで。
うん。
彼らが喋ってるの、実は多分日本で言ったら大阪弁みたいな喋ってる。
あ、そうなんですね。
きつい、方言アラビア語っていうの
を使
って。アラビアの方言を使ってたけど、アメリカ以外なのに、がっつり全員その街のことを喋らせた。
うん。
全員、要するに方言のアラビア語を喋ってるから、日本で考えると、聞かれると大阪弁でやってほしい感じ。だから
まあ、はいはいはい。
全員大阪弁喋りながら、きつい言葉をガンガン喋りながら、
うん、
人を殺しまくったり、まあ、逃げたり、助けたりしてる姿を描いてる。さっき言った一作目じゃないですか、監督が。
はい。
それと、さっきのルッソ兄弟って、
はい、
さっき言ったアベンジャーズとか撮ったの兄弟が、自分たちの会社を作った一作目があるんです。
ははははは。
この話をやりたいがために会社を作ったとか言われて。
ああ。
その一発目がまさにさっきの英語圏なのに、英語映画を作るっていう覚悟が、凄まじいなと思いながら見た。
これはヒットしたんですか？
全然ヒットしてません、もちろん。ただ、
残念ですね。
いや、この時にやったことによって、後のタイラー・レイクとか、ネットフリックスの映画ですから、ヒットしなくていい。
ああ、なるほど。
タイラー・レイクとかのアクションに繋がっていくので、すごいちゃんと研究して、はい、ネットフリックスのこの映画からネットフリックスをちゃんと契約して、ネットリフト映画を作っていく、そう映画の会社。ちゃんと考えて、ヒットしなくても、この映画をちゃんと最強に作って残す。
素晴らしいですね。
仕組みをどうやって作って映画、いい映画を残していくんだって、戦いをした映画の一本だって。
なるほど。
入れたかったんですが、17位なんで入ってないんですよ。
ああ、そうでしたか。わかりました。
個人的には、10年単位でなんか戦争映画の名作ってできてると思うんですけれど、うん、2020年の、なんか、2020年の10年代の、20年代の中では、結構なんか、記録に残るような戦争映画なんじゃないかなと思うぐらい。
2019年。すごい映画ですよ。アメリカは2019年だよ。日本が遅れたんです。
そうか。
それがちょっと。
だからタイラー・レイクの前ですか、何し
よう。あ、なるほど。
さっき言った2021年は、この、はい、実は公開されてなかった映画を公開してる年なの。
へ
ぇ。ネット、海外だとネットフリックス映画なので公開してなかったです。
はははは。
なので、すごい助かったんですね。2021年映画がなかったので、やっぱり。レスルをやってくれたこと自体でも、素晴らしいというのが言える。
ありがたいですね。
いや、良くないですけどね。コロナ禍なんで良くないんですけど、ちょっと不幸中の幸いだったと思って。
はい。さあ、そういうわけで、南くんの第3位、僕の第5位が、モスル、あるスワット部隊の戦いでした。さあ。
僕が話すぐらい素晴らしい。
はい。いよいよ第2位ですよ。小泉の第2位行きましょう。開いてです。
手動。開いて入れたんですね。
山田杏奈さん。僕はね、原作の綿谷りささんの、勝手に震えてろが、まあ、びっくりするほど自分にぐさっと刺さったんですけど、まあ、それと同等かそれ以上、なんだこりゃみたいな、やばいぞみたいな、凄みのある、とんでもない映画でした。このね、山田杏奈さんっていう人が、まあなんかアイドル、AKB みたいななんかのグループの人だったような気がするんですけど、ちょっとまあ、いい加減なことを言えないから。
かなりいい加減だと思
う。そうですね。まあとにかく、アイドルちゃんみたいな人なんですよ。可愛らしい美人の。
顔立ちは。
そう。で、ところが、綿谷りささんが一貫してずっと描き続けている、 誰も愛する、人を愛することができない。それはなぜかというと、自分本位だから、みたいな。それを、もう、顔から何から、全身の毛穴から全てで体現してる感じなんですよね。で、ストーリーで、この、主人公の山田杏奈さん演じる人が、美女だし、美人だし、なんか、クラスの中心的人物でもあるから、それモテるんだけど、全然まともな恋愛したことないんですよ。で、この映画の中でも、まあ、いろいろ、恋愛的な感じになるけれども、決してそれは全然恋愛でも何でもないんですよ。なぜなら、相手を愛していないからっていう、そういうところがね、ほんとぐさぐさと心に突き刺さるとんでもない映画でしたね。だからこれも含めて、恋愛、他のカップルで、を通して恋愛は描いてるんだけど、主人公は決して人を愛することがないみたいな。もう一本日本映画で、あの子は貴族っていうのもあって、それもね、恋愛映画っぽい雰囲気なんだけど、一切恋愛を描いてなかったっていうのが、衝撃的でした。それも良かったので、もうなんならベスト10に入れてもいいぐらいだったんですけど、僕にとっては開いての方が断然、ズバリと心を貫くものがあったので、こちらが第2位です。
かくれんぼの。
かくれんぼ。
芋を春から出てます
。あ、そうなんですか。
どうする芋春から例の。
どの子、どの人ですか
恋人でさ。
ああ、ちょっと中東系の顔の。
そうそう。あの子がうちの。
ああ、そうか、そうか。そうでした、そうでした。
はい。
そう、あの子もね、なんか、病気持ってて、なんかの糖尿病かなんかあって、
そうですね。生き方糖尿病。
そう、それで心を閉ざしてるみたいなタイプなんだけど、顔が結構南国系だから、ちょっとあんま合ってないんじゃないかなって思いながら見てたらね、それはそれでなんかこう、日本の、こういう黄色い顔のね、日本人的な顔の中でのなんかいびつさみたいなのをなんか感じさせるから良かったんですよ。
あれはオーディションで選ばれた
そうです。はあ、そう、須藤林監督がね、初めて見たんですけど、素晴らしかったです。
これがデビュー作ですね、長
編は。あ、そうですか。なんか、ジョジョ監督の映画のシナリオも書いてらっしゃって、それが先週新潟でやってたんですけど、夕方と夜しか上映がないから、僕その時間映画館行けないんですよ。
大変ですね。
そう。だからね、ちょっと映画館で見る機会を逸して、とてもちょっと残念でした。
いい映画だと思いますよ。僕はあんまり好きじゃなかったんですけど。
ああ、そうですか。
いや、でも、いい映画です。
はい。その気持ちも、とてもよくわかります。受け入れ
た。昔ならさっきの、綿谷さんの映画にしては珍しい。綿谷さんの原作にしては心の声がなかったのよ。
ああ。あ、そうですね。
心の声喋り。原作も心の声喋りばっかりです。
そうですね。
あえて、
原作、開いての原作もそうなんですか。
そうらしいですね。僕も読んでも原作はちょっとしかピラッとしか見てなかったんですけど。
あははははは。
これ、主人公の主観喋りが多い。
ええー。
それをあえて全部省くところから
始める。そう、だからね、開いてみて、この映画は、全然好きじゃないっていう気持ちはね、とってもよくわかるんですよ。
なので。いや、だから逆に挑戦したの
だ。まあ、私、実際、だからね、
内面声を使わないっていうだけ。
うん。映画とか物語としては、嫌がらせに近いものがあると思います。
そうですね。結構嫌な話です。
そうなんですよ。
なんか嫌な話。
サディスティックな気持ちで作られたものでもあると思うんですよね。
その難しい感情をどうにか主人公に、まあ、渡辺さんね、原作そういうの多いですから。その気持ちをうまさ内緒なしの直球で描いたのは素晴らしいなと。
はい。そういうわけで、小泉の第2位、開いてでした。じゃあ、シネマ監督の第2位をお願いします。
多分、誰も知らないかもしれませんが。
はい。
ボーデン、消えた死刑囚。
全然わかんないですね。何ですか、それは。
はい。パーク映画。ディーズシネマでいました。
ディーズシネマのイラク娯楽映画特集で。
ポ
イント 0.5 と同時にやってます。
消えた死刑囚。
僕はジャストの方が好きです。
ジャストの方、そう、ジャスト 6.5。
まあ、全然違う映画ですけ
どね。主人公同じですけどね、麻薬の犯人。全く違う、監督も違い方なんであれなんですけど、
はい。
ジャストの方が多分評価は高い。ジャストも素晴らしい映画です。
うん、
ジャストも素晴らしかったです。ですが、僕はあえて、その、あれはやっぱり、そう、ジャストって、まあ、同じ娯楽映画、イラクの娯楽映画特集で、本当に2本だけやったんですけど、
うん、
ジャストのは刑事物でちゃんと麻薬捜査をしてくる。
うんうん、
ボーデンは、1966年のイラクが舞台で、
うん、
刑務所の引っ越しの話です、
うん。
刑務所の引っ越しをして、新しい刑務所に移動したら、人数が一人減っている。さあ、絶対この今引っ越してない刑務所の中に絶対一人隠れてなかったっていう、隠れんぼをする話です。
ああ。
ただその人は死刑囚なので、ただ、
なるほど。
この当時の軍事政権下のイラクなので、
はい。
刑務所長は軍人なんです。
うん。
そして入ってる、囚人のほとんどは政治犯なんです。
お
ー。なので死刑に値するかどうかはすごく難しい状態。
なるほど。
ただ軍人なので、それはしょうがない。死刑は死刑だっていうふうに感じ主人公は思ってるんですが、
うん。
その探すために身内を呼んだり、関係者を呼んだりでどんどん要するに捜査をしていくんですが、珍しいんですよ、うん、やはり探偵者に似たってくるんですね。
うん。
隠れてるやつを見つけるためには、誰か助けを、得て、外に逃げている。でも中にいるのかって、二つの状態に、どんどん、身内とか関係者とかどんどん呼び出して、まあ、やや拷問はしませんけど、すごい厳しい取り調べをしていきながら、情報から徐々に、きっとここにいるんじゃないかって突き止めていく話なんです。
うん。
なので、難しいのは、主人公は善でも悪でもないんです。仕事上探さなきゃいけないから探す。でも法律から言うと、彼らは囚人で死刑囚だけど、
うん、
思想から言ったら、政治的に言ったら間違ってることを言ってるわけではない、
うんうんうん。
彼らは本当に死刑囚になるべきなのかっていう、実は裏で揺れてるんです、
うん。
すごい揺れてる。しかも職務上は捕まえなきゃなんない、
うん。
っていう不思議な主人公。多分この主人公、うん、娯楽映画で主人公する映画ってほぼなくて。悪徳刑事だったりとかそういうのはなかなかできても、軍人が自分のためにやんなきゃいけないけど、これは間違ってるのかどうかさわからないけど、まあ、軍人としてはやんなきゃいけないからやるんだよねっていう作業の中で、果たしてその彼を見つけた時にどうするんだろうっていうのを、実はギリギリのギリギリまで答えを出さない。まさに珍しく主人公が勝ってほしいけど、主人公出てこないんですよ、映画の中にほとんど。全く出てこない主人公を探す映画になって。これを娯楽映画で成立させたのかと思うと、別にまだ21世紀、もちろんこれ2019年かなんかの映画ではあるんですけど、これも、
うん。
まさか、まだ新しい手法があったのかと思うぐらい新しい手法だよね。その点で言うと、さっきジャスト 6.5 が面白いです、映画の。面白さは。全然 6.5 なんかすごい、熱もあるし、金もかかってるし、すごい面白いんですが、まさかの21世紀で新しい娯楽の提案をできると思わなかった。全然枠でもない状態で、
はい、
精神が思想に対してどう立ち向かうかって言いながら、ちゃんと操作ものになってる。
うん。
主人公が出てこないと思わなかった。もちろん主人公ではないんですけど、だから。
うん。
ただ主人公のことを知らないで僕らが知っていく作業を、
うん。
同じように主人公が知るように知っていく作業を見るときに、
うん。
あ、これはどういうふうに考えたらいいんだろうかって、すごい考えさせながら娯楽を見れる。はい。このスタイル、しかもあと刑務所の引っ越しはなかなか見たことないと思います。刑務所の引っ越し、こんな大変なのかっていうのを、なかなか面白く、お仕事ものとしても見れるので。面白い映画に、娯楽映画としてなっている。
はい。
これ実はすごくおすすめですが、多分ジャスティ 6.5 の方がみんな見た面白いです。
はい。
それが残念なことに。ジャスティ 6.5 が一番面白いです、これが。
わかりました。菱沼監督の第2位が、ボーデン消えた死刑囚でした。
まさに消えた死刑囚。
はい。それでは、後藤さんの第2位をお願いします。
今思い返してもやっぱりこの位置してもいいかなっていう作品ですね。こちらですね、このじゃあオールド
入れたんですか、すごいです、
ね、オールド、ああシャマラン、
シャマラニストとしては、
はい、
あえて入れません
でした、はい、よかったですね。まあ、あとあれですね、まあ、カウンターというか、いわゆるループものとか、
はい、
そういったものとかですね、に対しての触笑気味なところもありましたので、それに対する、まあ、アンチというわけじゃないですけど、カウンター的なところで、自分の中で作用したというところもありましたね。だから結局その、もうどんどん年を取っていってしまうっていうものじゃないですか。はい、てかもうその直球勝負の映画だと思うんですけれども、で、まあ、ネタバレではないですけど、その、もう年取っていったら、さすがに、いくらでも、 なんか最後の方に、なんかその、なんか水飲んだら元に戻るとか絶対ないじゃないですか。
そうですね。
本当はさすがに分かるじゃん。いくらそれはないだろうっていうのは前提だから、何をどうあっても別にもうこの人たちが生き残ったところで元には絶対戻らないっていう絶望がある前提で話が進んでいくところが、うん、なんか嫌な感じで良かったですねっていうのが。で、結局、まあもはやね、もう何年前だから言いますけど、アベンジャーズのエンドゲームにしたって、ね、
うん、
戻ってんじゃんみたいな。
そうですね。
まあ、戻せない設定です
し。そう。でも、ああいうことをやっちゃったら、まあ、あそこでゲサちゃんそうだからそうなんですけど、
うん、
まあ、ドラゴンボールと同じで、もう何だっていいわけです。
そうですね。
誰が死ぬは宇宙がなくなろうが。
はいはい。
もういいやって形になってしまうんですけれども、やっぱこの、まあ、オールドに関しては、まあ、本当にもう、まあ、時間の矢ってやつですよね。本当にまっすぐ進んでいくだけなので、絶対に元に戻ることはないっていうところの前提のところっていうのが、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、それが、ここ最近の、まあ、ループものとかっていうのがたくさんある中において、すごい際立ってるってところで、まあ、これ別にシャマランの指紋とは全然、実は別の、そもそもこれ原作がある話なので、もともとストーリーの設定自体がそうだからっていうところあるんですけれども、まあ、それですごい僕の中ではなんかこう、現れる、心現れるところがありましたね。
これでもなんか反則に近い、なんか、ファンタジーだと思ってたら別のジャンルだったみたいな。
実はですね、あれ、原作はファンタジーなんです。
ああ、
そうだ、原作はあのオチがないんです。
って思いましたよ。
原作はあのオチないんです。あれ、たまらん
か。そうでしたか。まあ、言わないですけど、ネタバレになるとあれだから。
ファンタジーのままで原作は終わるらしいです。
ははー、そっかそっか。
あれ、シャマラン的にちゃんと。
なんか、なるほど。
そう、だからね、って、なんか、こんなやっていいのみたいに思いましたよ。
そう、だから途中の描写は実はファンタジックな描写になっていて、最後のオチは実は噛み合わないようになってると
。はー、そうなんですか。うん、
原作がファンタジーなんでああいうことが起こるっていう。
ははははは。
年を取るだけじゃなくて、ああいうことが起こるビーチらしい。
うん。
だから成立するらしいんですが、
うん、
シャマラン解釈でアフにチャーフにやっちゃうと、
うん、
多分、こっちがおかしくないってのがいっぱい出てくるんですが、
うんうん、
それを含めて多分面白かった。
うん、面白かったですね。
あの変な描写は楽しかった。
はい。
特に僕ら好きなの骨が折れまくるとか大好き。
ああ、怖かったですね。
あれですよね。老化していくっていうのはワンアイデアなんですけど、そこから派生して、もうどれだけこう面白い、なんか人間の死に方ができるかみたいなところはもう、ありとあらゆる見えてるようなところですよね。だから、よくジョージ・エロメルなんかはね、いかにしてゾンビを面白く殺せるかみたいなところの演出にひたすらこだわってたみたいなところで、シャマランもあくまでその時間の矢ってところでひたすらこう進んでいくってところを、全体そこはやっぱりブレさせないような形で、その上で人間がどれだけひどい目に遭うかっていうのを、どれだけ嫌なシチュエーションっていうのをこう考えていくかっていうところがオンパレードになっているところの、そういった意味ではこの悪趣味全開っていうところですね、なんかスピルバーグの映画にもみたいな、悪趣味全開映画みたいなところでも面白かったですね。
違うホラーでも、
はい、楽しかったです。
人の怖いのか。
さあ、それでは後藤さんの第2位がオールドでした。じゃあ、南くんの第2位をお願いします。あと、
めちゃですね。
じゃあ、1位があるか。
もうわかりますね。
じゃあ、ツーサイドスカット。極悪党集合、僕の第4位ですね。はい。
いやまず、あれじゃないですか。予告編が全部嘘っていうのがいいじゃないですか。
そうですね。
予告編であんな並んで歩いてるやつだが、最初の10分で全員殺されるっていうところが、しかも、全然能力がトンチンカンな方向に行ってるっていう、うん、あのセンスがものすごく良くて、なんで勝てると思ってんのそんな戦い方でっていう。
まあ腕がね。
そこが。
飛んでいくやつが無残に余計悲惨な感じになるみたいな
腕が飛んでて腕打たれてすげえ痛がってるとかマイケル・ルーカーが意味ありで出てきて怖がって逃げて大爆発してそこからオープニングタイトルが出るっていうあの悪趣味全開な感じから始まるのが、はい、すごいいいなと思う
最高でしたね
思いましたって、あとみんな言ってますけど、あのイタチのキャラクターはジェームス・ガン自身を表して出してますよね。
ウィーゼル。
ウィーゼルでしたっけ？こいつは子供を30何人も殺した。こいつはこの中で一番の悪だみたいなこと言ってて、途中で死んだ感じになるんですけど、やっぱり生きてたっていうオチはなんか、 子供の、なんか、子供に対していたずらのを死守したなんかのツイッターみたいなので、うん、あの、ボールトから首になって、一見死んだように見せる、うん、あの、死んだ感じに見せたんですけれど、うん、結局、あの、何でしたっけ、スーサイドスクワットで生き返りましたし、その後、あの、また、あれじゃないですか、ガーディアンズ・オブ・クラク
ション。ガーディアンズ・オブ・クラクション。
それもなんか表せるような感じがして、ものすごいなんかいいな。うん、こういうセンスすごいいいよなっていうのが。
ハーレークイーンが今まで見た中で一番良かった。
ハーレークイーン、すごいいいですよね、
うん。
で、途中から血が出しすぎたせいか、あの、血が全部鼻になるとかの、あの、描写とかもかっこいいなと思って、やっぱこういうところすごいセンスあるよなっていう気がしましたし、あと、あれですね。徹底的に人が死ぬじゃないですか。
そうですね。
あの、
ね、
人手に取り憑かれたら、人手に取り憑かれたらもう絶対死ぬんだよっていうところとか。
うん。
うん、あと、これがドットマンのあの悲しさ。
うん。
あの、
そうですね。お母さんを見続ける。まあ、マシュマロマンみたいな状態でお母さんもね、見ますから。
うん。
で、あんななりしてあいつが一番最強じゃないですか。あの中で。うんなのに、なんか、俺はもうやれるぞって言った瞬間に人手に踏まれて死ぬとか、気が利いてんだかなんだかよくわからないですけど、めちゃくちゃ面白いなっていう。いや、そういうセンスがなんか爆発してて、なんか、なんでしょう、それこそディズニーのマーベルに対して DC ってこういう風に戦っていくんだなっていう感じもするじゃないですか。
いや、これはこれだけじゃないかな。
違います？なんか、そんな感じがして、なんか戦い方を見つけたっていう感じがして。ま
あ、そこの方、路線で行ってくれるんだったら嬉しいんだけど、これはイレギュラーな感じがする。
今後一本もないですね、今ラインナップに入ってから。
ね
え。しかもこけましたので。
ああ、
そうか。すごい赤字が出ちゃったので。多分、戦い方を見つけたっていうのは失敗したくなっちゃったので。やめると思います、この路線。
なんかこれだったら
いいですね。ハーレクイーンのワードプレイも予算あんまりヒットしなかったんで。
まあ、物好きが喜ぶだけだよ。
2連続でくれた。ちょっと厳しいと思います。この路線はやんないと、
うん。
ただ、この路線も残したいと思ってる。
ねえ、この路線で行ってほしいのは山々なんですよ。この路線
も残したいと思ってる。だから何回かチャレンジすると思いますけど。
次のバットマンがでも
どうなんでしょうね。
海外的には、あんまですけど、日本は結構サブカル系とか娯楽系のランキングでは結構上位。
うん、
人手の怪獣も良かったですし、あとピースメーカーがやっぱ好きなんですよね、あと。
うん、
あの、ジョン・シナがあのブリーフ一丁になってるところとか、
うん、
なんか、なんでしょう、一番強くてかっこよくなるはずなのに電気頭って呼ばれてるが、あの、なんでそれを知ってたろうっていうような格好とか。
うん
うんこれ自身がピースメーカーだけでドラマ作られるっていうのは本当嬉しいなと思いましたし。
うん。
うん、
ね見れるんですかね、本当にね。HBO だから見れないかどうか。
U-NEXT らしいんですよね、今。
ねやるとしても。だから怪しいんじゃないかって言われてて。
いや、でもジェームス・ガンのこういう、なんかセンスがものすごい爆発してて、うん、めちゃくちゃ楽しかったなっていう。
そうね。
すごい、意外とちゃんと構成がしっかりしてるので。
はい。
しかも、いわゆるリブートだって言われた割にはちゃんと続編でしたしね。
あ、そうだったんだ。前のスーサイドスクワットなんか何一つ覚えてないですよ。
ちゃんとアマンド・ボーラーっていう最悪の悪人を残しつつ、ちゃんと続編としてどれをどう扱うかをやっていた。ちゃんと続編。
ブーメラン男も出てきますしね。途中で死にますけど。
ちゃんと予定をやるって決めてるなって、実はすごく真面目なんだなと思う。ゲームと
か。なるほど。
真面目にふざけてるところが本当に憧れるなと思って。それあの、すべてにおいてにいいでした、それで。
はい。小泉の第4位と、はい、南区の第2位が、スーサイドスクワット。ごくなんとか。
悪党
の集結でした。はい。いよいよ1位ですよ。
料理と。
あの映画、
この映画、
味わうのは。